島東湖のヤギ座ホットライン。15分間、日本の片隅から正体不明の通信ビームを送るゆるふわグダグダ系ポッドキャストです。SF からボードゲームまで、ヨタ話から真面目な話まで、気の向くままに喋ります。
はい、どうも始めていきたいと思います。夜露のねじまとうこです。ただいまのお時間、12月25日、1時19分ということなんですけれども、特に気にせずに始めていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、やおろず、ねじまとうこの、ヤギ座ホットライン、第17電波始まります。はい、というわけでですね、今回のテーマは、2015年についてです。他に、いろいろ喋るつもりで、でクリスマスにまつわる話をしようかなと思ったんですけど、ちょっとクリスマスにまつわる思い出がうちに昔いた犬の話しかなくて、でそれをちょっとするのはちょっとまだ辛かったので、今回は2015年の話をしたいと思います。で2015年なんですけど、結構私も大きく動くし、ヤオロズのみんなも結構大きく動くっていうことで、でなかなかイベントの目処が立ってないですね。今現状決まってるのが5月のデザフェスまで、私たちデザフェス出るんですけど、デザフェスまでしか決まってないんですね。で去年は私が、去年っていうか今年2014年は結構こうマリエ先生も動けたし、でエミちゃんとかマシロンとか玉組さんも動けたし、ネイジマも動けたので、もうそれこそ月1ぐらいでイベントをやったりなんだりしてたんですけど、どうもそういうわけにはいかなくなるというか、そういう風にいけるっていう確証がないという風になっております。ヤオロズとしてこういろんなところで出させていただいたりとか、あとはいろんなゲームイベント作ったりとかして、もう2年目、2015年で3年目になるんですけど、3年目ってすごく大事なのかなというふうに思っていて、1年目は、まあ、模索する時期で、2年目はそれを実践していって、3年目のそのなんというかすごく意識的高い感じで言えばブランディングみたいなものがすごく大事だと思っていて、でこれね、スタバでエミちゃんとお茶した時に、猫ってさめっちゃヤオロズのこと好きだよねとか言われたんですけど、全然そういうわけではなくて、ただただねじまがこう、ねじま個人では他人を巻き込む力がないので、ガンガンそれを利用していくためにヤオロズをなんとか維持していこうっていうふうに思ってるだけなんですけど、3年目にどこまでこうなんというか、このその業界というか、今私たちが足をかけ始めてるところに定着できるかというのが大事なんじゃないかなというふうに思っていて、大体なんというか有名な人って3年とか4年ぐらいで体制していたり、ある程度地位を築いていたりしているなというのが私の印象なので、3年目、特に2年目はすごく動いたので、その動いた結果とか得たものを3年目でどういうふうに開かせていくのかというのがすごく大事なんじゃないかなというふうに思っています。でね、1年目はなんというかすごく、そう、今日すごくなんというか多いですね。これからなんというかやめます。スクラップのパズルガールズさんとものすごく比較されてた時期があって、でそれはもちろん我々はスクラップのリアル脱出ゲームの関西とか東海とかスタッフだったり、そもそもっていうこともあって、あ、ヤオロズってスクラップだよみたいなことを言われがち で周りもやっぱりスクラップのスタッフさんとかスクラップ好きな人だから、もうこいつら見たことあるぞ会場でみたいな感じで、あスクラップの人たちがまたなんか変なグループ部活活動してんやなみたいな感じで受けられた面があったんですね。でそこの部分でなんでそうなったかというと、やっぱりヤオロスとしての色を出せていけてなかったというのがあったの で、2年目はそれを変えるために結構いろんな方面に顔を出してみたりしてて、でようやっとこうそういうわっつけじゃない全然関係ないアイドルみたいな立ち位置でこうやらせていただいているんですけれども、こうこれからやっていかないといけないのはある程度こう、まあ、ようわからん狂った女どもというよりかはアイドルとして認めてくださっている方々のためにも我々のためにも、 こいつらはただただアイドルっていう風に名乗りたいだけなんじゃなくて、ちゃんとこう物を作れたりとかイベントを打てたりするんやなというのを対外的にアピールしていって、一つ一ついいイベントを、もちろんあの2年目1年目もそうですけど3年目4年目特に打っていかないといけないんじゃないかなというふうに思っています。でその中でね、すごくハードルに思ってるのは、今ものすごくメイヤーが評判が良くて、でものすごく好評いただいていてプレイもしていただいているので、その2作目を作るのがすごく大変だなというところ、2作目3作目というふうに続けていく中で、やっぱり1作目ヤオロスの完全オリジナルゲームがすごくこう受け入れてくださったので、その中で次どういうゲーム、どういうジャンルでどういう方法を芯を取ったゲームを出していくかというのがすごく重要で、すごく難しいなというふうに思ってます。やっぱり小説の世界でもそうですけど、1作目はすごく受け入れられても、そこから2作目3作目が遅いとダメだったりとか、そこで1作目はすごく良かったのに2作目から落ちていってしまったりとか、そういった人って結構多いじゃないですか。で我々もそういうことにはなりたくないので、一つ一つ考えてはいってるんですけど、なかなかメイヤーを超えるようなものというのを作るのが難しいなというふうに個人的には感じております。でそれもあるし、すごくメイヤーとかなりきりボドゲシリーズでこうボードゲームをできるアイドル、ボードゲームを作れるアイドルみたいな立ち位置、ボードゲーム界のアイドルというふうにして受け入れていただいている面というのは結構あるなと思うので、2015年はそこをこう打破するような年にしていきたいというふうに思ってます。もともとボードゲームが好きなってねじまとまりえ先生が主で、あとはたしなむ程度というようなグループなので、もっとこうポテンシャルがあるんですね。やっぱりすごい自画自賛しますけど、もっとポテンシャルあるんですよ私たち。なのでヤオロズとしてこう、あボードゲームだけじゃないんやと、それ以外のこともめっちゃできるんやなっていうところを見せていく3年目だというふうに思っています。それでね、ゆくゆくはこう嵐さんにね、こう幼稚アイドルをしていただくという方向で頑張れへんかなと、まあこれもボードゲームですけどね、やっていきたいというふうに思ってますし、で今年の末にやった元カレデュエルとか、あとは青春中二病ナイトとか、そういう尖ったトークイベント、本来きっと会社とかビジネスを考えたら絶対やれへんやろなみたいなイベントを打っていけるような集団であり続けたいというふうに思っています。そういった意味では一段進化して、一段こういろんなものをこう尖らせていかないといけない時期に入ってるんかなというふうに思ってます。はい、いろんなところで夢は情熱大陸に出ることとか、あとは法人化とか言ってますけど、まずは我々ができることとか任せてもらえることっていうのを見つけていくのが大事だというふうに思ってるので、そこをね、来年1年は一つずつ丁寧に見つけ出していく年かなというふうに思っています。いや、なんかめっちゃ意識高くないですか？いやー、15分間 これもね、誰も聞いてへんやろなみたいな気持ちの表れですよ。こう結構ね、いろんなところで自画自賛したりとか、あとはメンバーのことを褒めるようなポッドキャストなんですけど、だいたい私一人聞いてるやろなという気持ちでやってるので、もし聞いてらっしゃる方がいたら、そっと聞いて、あ、また大口叩いてあるわと、そう思ってそっと閉じてください。いや、ちゃんとね、ポッドキャストとしていろんな話題をお送りできたらなというふうに思ってるんですけど、なかなかそういうふうに準備が間に合わないとか、あとはそういったことをするんだったらユーストとか、そういう映像付きのところでやった方が絶対面白いだろうなみたいな気持ちもあって、なかなかポッドキャストではただただ自分語りをするだけの、あれですね、ツイキャスで言う雑談キャストか、ニコ生で言う、何これ、なんていうの、雑談ニコ生っていうの、あ、なんかダラダラやりますみたいな感じのポッドキャストになってますけれども、これでポッドキャストの使い方は合ってるんですかね。個人的にはこう言い間違いとか、あとはあくび出たりとか、そういうのを一旦止めて言い直せるので、すごくいいと思っておりますが、いかがでしょうか。この正月はいくつかポッドキャスト、ボードゲーム系のね、ポッドキャストを聞いて、あ、こういう風にしてはるんやなっていうのを、こう、片手間、作業の片手間に聞くんじゃなくて、ちゃんと聞いて学ぼうと思います。はい、そんな感じですかね。そんな中で12分なんですけれども、あとは、言いたいのは、またヤウロズもすごく変わりますし、あとは、私、ネイジマ自身も、結構大きい変革があるので、そういった意味ではすごくいい影響だったり、いい進化を遂げられるんじゃないかなというふうに思っています。で、今現状みんなヤウルスとしてやっていただけてるんですけれども、さらにアクセルを踏んでやっていただけたらなと思いつつも、やっぱり本業の部分も頑張ってほしい、そんなに無理しない程度に来年も頑張ってほしいというふうに思っています。やっぱりお金がね、資本だから。で、我々もこう会社かとか法人かとか言ってますけど、そんな風にして儲かりが出たりとか、税の方が優遇されるとか、それぐらいお金の利益が出てるかというと出てないのが現状なので、そこの部分とかそういうのも向き合いながらやっていく上では、やっぱりちゃんとしたお仕事とか、ちゃんとしたお金の出どころが見つかんないとダメだなというふうに思っております。いやはや2015年どうなることやらというふうに思ってますが、まあ結局のところなるようになると、もう生きてるだけで丸儲けということで、まあなんとかやっていきたいと思いますし、死なない程度に頑張りたいというふうに思います。そしてこう叩かれて、で、夜中夜道から刺されるとか、そういうことないようなぐらいには尖ったイベントとかプロダクトを開発できたらなというふうに思っております。はい、どうなるんだろうな。個人的にもすごく2015年は不安なんですけど、本当にでも不安な分、私の知らないこととかやれないことっていうのがまたできるようになっていて、で、私も成長できるんだろうなって思って、すごく楽しみなんですよ。知らないことってっていうことでいいですかね。すごく意識高くまとめてみようと思ったんですけど、14分だな。あと1分ぐらい喋らないといけないんですが、まあこれぐらいでいいか。はい、これから年末なんで気をつけて風邪とかひかないようにしてください。はい、それでは終わっていきましょうか。年内もう一本ぐらいポッドキャストを上げられたらなというふうに思っています。それまでちょっとこのふわっとしたポッドキャストを聞いていただければというふうに思います。それでは、それでは失礼いたします。ネジマトーコのヤギ座ホットライン第17電波でございました。また次の電波でお会いしましょう。それでは失礼いたします。バイバイ。
明治の倉庫のヤギ座ホットライン。それ では、ごきげんよう。次お会いできましたならば、どうぞよしなにお願いいたします。